そのあくる日、タヌキは自分の穴の奥にこもってうなり、ああ苦しい、いよいよ俺も死ぬかもしれねえ。思えば俺ほど不幸せな男はない。生中に男ぶりが少しよく生まれてきたばかりに、女どもがかえって遠慮して俺に近寄らない。一体にどうも上品に見える男は損だ。俺を女嫌いかと思っているのかもしれねえ。なあに、俺だって決して成人じゃない。女は好きさ。それなのに女は俺を高邁な理想主義者だと思っているらしく、なかなか誘惑してくれない。こうなればいっそ大声で叫んで走り狂いたい。俺は女が好きなんだ。あ、いて、いて。どうもこの火傷というものは始末が悪い。ズキズキ痛む。やっとタヌキ汁から逃れたと思うと、今度は訳のわからねえボーボー山とかいうのに足を踏み込んだのが運のつきだ。あの山はつまらねえ山であった。芝がボーボー燃え上がるんだからひどい。三十何年と言いかけて辺りをぎょろりと見回し、何を隠そう、俺は今年37さ。へへ、悪いか。もう3年経てば40だ。分かりきったことだ。断りの当然というものだ。見ればわかるじゃないか。あいたたた。それにしても俺が生まれてから37年間あの裏山で遊んで育ってきたのだが、ついぞ一度もあんな変な目に遭ったことがない。カチカチ山だの、ボーボー山だの、名前からして妙にできてる。はて不思議だと我と我が頭を殴りつけて思案にくれた。その時表で行商の呼び売りの声がする。千金工はいかが、やけど切り傷色黒に悩む方はいないか。タヌキはやけど切り傷よりも色黒と聞いてハッとした。おい千金工。へえ、どちら様で。こっちだ、穴の奥だよ。色黒にも聞くかね。それはもう一日で。ほほうと喜び、穴の奥からいざり出て、いや、お前はウサギ。ええ、ウサギには違いありませんが、私は男の薬売りです。ええ、もう三十何年間この辺をこうして売り歩いています。ふう、ドタヌキはため息をついて首をかしげ。しかし似たウサギもあるものだ。三十何年間、そうか、お前がね。いや、歳月の話はよそう。クソ面白くもない。しつっこいじゃないか。まあ、そんなわけのものさ。と、しどろもどろのごまかし方をして。ところで、俺にその薬を少し譲ってくれないか。実はちょっと悩みのある身なのでな。おや、ひどいやけどですね。これはいけない。放っておいたら死にますよ。いや、俺はいっそ死にて、こんなやけどなんかどうだっていいんだ。それよりも俺は今、その、要望の。何を言ってらっしゃるんです。生死の境じゃありませんか。いや、背中が一番ひどいですね。一体これはどうしたのです。それがねえ、とタヌキは口をゆがめて、パチパチのボーボー山とかいうキザな名前の山に踏み込んだばっかりにね。いや、もう飛んだことになってね、驚きましたよ。ウサギは思わずクスクス笑ってしまった。タヌキはウサギがなぜ笑ったのかわからなかったが、とにかく自分も一緒にアハハと笑い、まったくね、バカバカしいったらありゃしないのさ。お前にも忠告しておきますがね、あの山へだけは行っちゃいけないぜ。はじめカチカチ山というのがあって、それからいよいよバチパチのボーボー山ということになるんだが、あいつはいけない、ひでえことになっちゃう。まあいい加減にカチカチ山あたりでごめんこむってくるんですな。下手にボーボー山などに踏み込んだが最後、核のごとき始末だ。あいててて、ていいですか、忠告しますよ。お前はまだ若いようだから、俺のような年寄りの弦は、いや年寄りでもないが、とにかくバカにしないで、この友人の弦だけは尊重してくださいよ。何せ体験者の弦なのだから。あいててて、てありがとうございます。気をつけましょう。ところでどうしましょう、 お薬は。ご親切な忠告を聞かせていただいたお礼として、お薬代は頂戴いたしません。とにかくその背中のやけどに塗ってあげましょう。 ちょうど折りよく私が気合わせたからよかったようなものの、そうでもなかったら、あなたはもう命を落とすようなことになったかもしれないのです。これも何かのお導きでしょう。縁ですね。
縁かもしれねえ。
とタヌキは低くうめくように言い、ただなら塗ってもらおうか。俺もこの頃は貧乏でな。どうも女に惚れると金がかかっていけねえ。ついでにその香薬を一滴、俺の手のひらに乗せて見せてくれねえか。
どうなさるのです。
ウサギは不安そうな顔になった。
いやは、なんでもねえ。ただちょっと見たいんだよ。どんな色合いのものだかな。
色は別に他の香薬と変わってもいませんよ。こんなものですが。
と、ほんの少量をタヌキの差し出す手のひらに乗せてやる。タヌキは素早くそれを顔に塗ろうとしたので、ウサギは驚き、そんなことでこの薬の正体が暴露してはかなわぬと、タヌキの手を遮り、
あ、それはいきません。顔に塗るにはその薬は少し強すぎます。とんでもない。
いや、話してくれ。
タヌキは今は破れかぶれになり、
ご章だから手を離せ。
お前には俺の気持ちがわからないんだ。
俺はこの色黒のため生まれて三十何年間、どのように味気ない思いをしてきたかわからない。離せ、手を離せ、ご章だから塗らせてくれ。
ついにタヌキは足を上げてウサギを蹴飛ばし、目にも止まらぬ速さで薬を塗たくり、
少なくとも俺の顔は、目鼻立ちは決して悪くないと思うんだ。ただこの色黒のために気が引けていたんだ。もう大丈夫だ。
うわ、これはひどい。どうもヒリヒリする。強い薬だ。
しかしこれくらいの強い薬でなければ俺の色黒は治らないような気もする。
わあひどい。
しかし我慢するんだ、チキショウめ。今度あいつが俺と会った時、うっとり俺の顔に見とれて俺はもうあいつが恋煩いしたって知らないぞ。俺の責任じゃないからな。
ああヒリヒリする。この薬は確かに効く。
さあもうこうなったら背中にでもどこにでも体一面に塗ってくれ。俺は死んだって構わん。色白にさえなったら死んだって構わんのだ。さあ塗ってくれ。遠慮なくベタベタと威勢よくやってくれ。
まことに悲壮な光景になってきた。けれども美しく高ぶった処女の残忍性には限りがない。ほとんどそれは悪魔に似ている。平然と立ち上がって、タヌキのやけどに例の唐辛子を練ったものをこってりと塗る。タヌキはたちまち七点抜刀して、
うーむ、なんともない。この薬は確かに効く。
わあひどい。水をくれ。ここはどこだ、地獄か。堪忍してくれ。俺は地獄へ落ちる覚えはねえんだ。俺はタヌキ汁にされるのが嫌だったから、それでばあさんをやっつけたんだ。俺に咎はねえのだ。俺は生まれて三十何年間色が黒いばかりに、女に一度もモテやしなかったんだ。それから俺は食欲が、ああそのために俺はどんなに決まりの悪い思いをしてきたか誰も知りやしないのだ。俺は孤独だ。俺は善人だ。目鼻立ちは悪くないと思うんだ。と苦しみのあまり哀れな上言を口走り、やがてぐったり失神のありさまとなる。しかしタヌキの不幸はまだ終わらぬ。作者の私でさえ書きながらため息が出るくらいだ。おそらく日本の歴史においてもこれほど不審の後半生を送った者はあまり例がないように思われる。タヌキ汁の運命から逃れてやれうれしやと思う間もなく、ぼうぼう山で意味もない大やけどをして九死に一生を得、這うようにしてどうやら我が巣にたどり着き、口をゆがめて心吟していると、今度はその大やけどに唐辛子をベタベタ塗られ苦痛のあまり失神し、さてそれからいよいよ泥船に乗せられ川口湖底に沈むのである。実に何のいいところもない。これもまた一種の序難に違いなかろうが、しかしそれにしてもあまりに野暮な序難である。粋なところが一つもない。彼は穴の奥で三日間は虫の息で、生きているのだか死んでいるのだか、それこそ全く有名の境をさまよい、四日目に猛烈の空腹感に襲われ、杖をついて穴からよろばい出て、何やらブツブツ言いながら、
彼方こなた食い探して歩いているその姿の気の毒さときたら比類がなかった。しかし根が骨太の頑丈な体であったから10日も経たぬうちに全開し、食欲は旧のごとく旺盛で、色欲などもちょっと出てきて、寄せばいいのにまたもやウサギのいおりにのこのこ出かける。遊びに来ましたよ、うふふ、と照れていやらしく笑う。あら、とウサギは言い、ひどく露骨に嫌な顔をした。なんだ、あなたなの、という気持ち。いや、それよりもひどい。なんだってまたやってきたの、ずうずうしいじゃないの、という気持ち。いや、それよりもなおひどい。ああ、たまらない、疫病神が来た、という気持ち。いや、それよりももっとひどい。汚い、臭い、死んじまえ、というような極度の嫌悪が、その時のウサギの顔にありありと見えているのに。しかし、とかく招かざる客というものは、その訪問先の主人のこんな憎悪感に気づくことは甚だ疎いものである。これは実に不思議な心理だ。読者諸君も気をつけるがよい。あそこの家へ行くのはどうも大儀だ、窮屈だと思いながらしぶしぶ出かけていくときには、案外その家で君たちの来訪を真から喜んでいるものである。それに反して、ああ、あの家はなんて気持ちのよい家だろう、ほとんど我が家同然だ、いや我が家以上に居心地が良い、我が輩の唯一の憩いの巣だ、なんともあの家へ行くのは楽しみだ、などといい気分で出かける家においては、諸君はまず大抵迷惑がられ、汚がられ、恐怖せられ、襖の陰に放棄など立てられているものである。他人の家に憩いの巣を期待するのがそもそもバカ者の証拠なのかもしれないが、とかくこの訪問ということにおいては御仁は驚くべき思い違いをしているものである。格別の用事でもない限り、どんな親しい身内の家にでもやたらに訪問などすべきものではないかもしれない。作者のこの忠告を疑う者は、タヌキを見よ、タヌキは今明らかにこの恐るべき錯誤を犯しているのだ。ウサギがあらと言い、そうして嫌な顔をしてもタヌキは一向に気がつかない。タヌキにはそのあらという叫びもタヌキの不意の訪問に驚き、かつは気絶しておのずから発せられた処女の無邪気な声のごとくに思われ、ゾクゾク嬉しく、またウサギの眉を潜めた表情をも、これは自分の先日のボーボー山の災難に心を痛めているに違いないと返し、いやありがとうとお見舞いも何も言われぬくせにこちらからお礼を述べ、心配無用だよ、もう大丈夫だ、俺には神様がついてるんだ、運がいいのだ、あんなボーボー山なんてへのかっぱさ、かっぱの肉はうまいそうで、なんとかしてそのうち食べてみようと思っているんだがね。それは余談だが、しかしあの時は驚いたよ、なんせどうも大変な火星だったからね。お前の方はどうだったね、別に怪我もない様子だが、よくあの火の中を無事で逃げてこられたね。無事でもないわよ、とウサギはずんと拗ねてみせて、あなたったらひどいじゃないの、あの大変な火事場に私一人を置いてどんどん逃げていってしまうんだもの、私は煙にむせてもう少しで死ぬところだったのよ、私はあなたを恨んだわ、やっぱりあんな時につい本心というものが現れるものらしいのね、私にはもうあなたの本心というものが今度はっきり分かったわ、すまねえ、堪忍してくれ、実は俺もひどい火傷をして、俺にはひょっとしたら神様も何もついていねえのかもしれない、散々の目に遭っちゃったんだ。お前はどうなったか決してそれを忘れていたわけじゃなかったんだが、何せどうもたちまち俺の背中が熱くなって、お前を助けに行く暇も何もなかったんだよ。わかってくれねえかな、俺は決して不実な男じゃねえのだ、やけどってやつもなかなかバカにできねえものだぜ、それにあの千金口とか千気口とか、あいつはいけない、いやもうひどい薬だ、色黒にも何も効きやしない。色黒？いや何、どろりとした黒い薬でね、こいつは強い薬なんだ、お前によく似た小さい奇妙な野郎が薬代はいらねえと言うから、
俺もつい物は試しだと思って塗ってもらうことにしたのだが、いやはやどうもただの薬ってのは、あれはお前気をつけた方がいいぜ。油断も何もなりやしね。俺はもう頭のてっぺんからキリキリと小さい竜巻が立ち上ったような気がして、ドーッとばかりに倒れたんだ。ふんとウサギは軽蔑し、自業自得じゃないの、ケチンボだから罰が当たったんだわ。ただの薬だから試してみたなんて、よくもまあそんな下品なことを恥ずかしくもなく言えたものね。
ひでえことを言う
とタヌキは低い声で言い、けれども別段何も感じないらしく、ただもう好きな人のそばにいるという幸福感にぬくぬくと温まっている様子で、どっしりと腰を落ち着け、死魚のように濁った目で辺りを見回し、小虫を拾って食べたりしながら、しかし俺は運のいい男だな、どんな目にあっても死にやしない、神様がついてるのかもしれねえ、お前も無事でよかったが、俺も何ということもなく火傷が治って、こうしてまた二人でのんびり話ができるんだものな。ああ、まるで夢のようだ。
ウサギはもうさっきから早く帰ってもらいたくてたまらなかった。嫌で嫌で死にそうな気持ち。なんとかしてこの自分のいおりの付近から去ってもらいたくて、またもや悪魔的の一計を暗出する。
ねえ、あなたはこの川口湖に、そりゃあ美味しい船がうようよしていることをご存知？
知らねえ、ほんとかね？
とタヌキはたちまち目を輝かして、
俺が三つの時、おふくろが船を一匹取ってきて俺に食べさせてくれたことがあったけれども、あれは美味しい。
俺はどうも不器用というわけではないが、決してそういうわけではないが、船なんて水の中のものを捉えることができねえので、どうもあいつは美味しいということだけは知っていながら、それ以来三十何年間、いや、つい兄の口真似をしちゃった。兄も船は好きでな。
そうですかね、とウサギは上の空で相槌を打ち、私はどうも船など食べたくもないけれど、でもあなたがそんなにお好きなのならば、これから一緒に取りに行ってあげてもいいわよ。
そうかい、とタヌキはホクホクして、でもあの船ってやつは素早いもんでな、俺はあいつを捕らえようとしてもう少しで土左衛門になりかけたことがあるけれども、
とつい自分の過去の失態を告白し、
お前に何かいい方法があるのかね。
網ですくったらわけはないわ。あの宇ヶ島の岸にこの頃とても大きい船が集まっているのよ。ね、行きましょう。あなた船は漕げるの？
うむ、かすかなため息をついて、
焦げないこともないがね、その気になりゃなあに、
と苦しいホラを吹いた。
焦げるの？
とウサギはそれがホラだということを知っていながら、わざと信じたふりをして、
じゃあちょうどいいわ。私にはね、小さい船が一艘あるけれども、あんまり小さすぎて私たち二人は乗れないの。それに何せ薄い板切れでいい加減に作った船だから、水が染み込んできて危ないのよ。
でも私なんてどうなったってあなたの身にもしものことがあってはいけないから、あなたの船をこれから二人で一緒に力を合わせて作りましょうよ。
板切れの船は危ないから、もっと頑丈に泥をこねて作りましょうよ。
すまねえな、俺はもう泣くぜ、泣かしてくれ。俺はどうしてこんなに涙もろいか
と言って嘘泣きをしながら、
ついでにお前一人でその頑丈ないい船を作ってくれないかな、な、頼むよ、
とぬからず横着な申し出をして、
俺は恩に着るぜ。お前がその俺の頑丈な船を作ってくれている間に、俺はちょっとお弁当をこさえよう。俺はきっと立派な炊事係になれるだろうと思うんだ。
そうね、とウサギはこのタヌキの勝手な意見をも信じたふりをして、素直にうなずく。
そうしてタヌキは、ああ世の中なんて甘いもんだと北総へ向。
この間一髪においてタヌキの悲運は決定せられた。自分のデタラメを何でも信じてくれる者の胸中には、しばしば何かの恐るべき悪形が増せられているものだということを、ウグのタヌキは知らなかった。
調子がいいぞとニヤニヤしている。
人そろって湖畔に出る。白い河口湖には波一つない。ウサギは早速泥をこねて、いわゆる頑丈ないい船の製作に取り掛かり、タヌキはすまねえすまねえと言いながら、あちこち飛び回って、もっぱら自分のお弁当の内容調合に不審し、夕風がかすかに吹き起こって、湖面いっぱいに小さい波が立ってきた頃、粘土の小さい船がつやつやと鋼鉄色に輝いて浸水した。
ふむ、悪くない。
とタヌキははしゃいで、石油缶ぐらいの大きさの例の弁当箱をまず船に積み込み、お前はしかし随分器用な娘だね。瞬く間にこんな綺麗な船一艘作り上げてしまうのだからね。神業だ。と歯の浮くような見えすいたお世辞を言い、このような器用な働き者を女房にしたら、あるいは俺は女房の働きによって遊んでいながら贅沢ができるかもしれねえ。などと、色気のほかに今はムラムラ欲気さえ出てきて、いよいよこれは何としてもこの女にくっついて一生離れぬことだと密かに覚悟のほぞを固めて、よいしょと泥の船に乗り、お前はきっと船を漕ぐのも上手だろうね。俺だって船の漕ぎ方ぐらい知らないわけでは、まさかそんな知らないというわけでは決してないんだが、今日は一つ我が女房のお手並みを拝見したい。嫌に言葉遣いがズーズーしくなってきた。俺も昔は船の漕ぎ方にかけては名人とかまたは達者とか言われたものだが、今日はまた寝転んで拝見ということにしようかな。構わないから俺の船のへさきをお前の船の友に祝いつけておくれ。船も仲良くぴったりくっついて死なばもろとも見捨てちゃいやよ。などといやらしく気ざったらしいことを言ってぐったり泥船の底に寝そべる。ウサギは船を祝いつけようと言われて、さてはこのバカも何か感づいたかなとぎょっとしてタヌキの顔つきを盗み見たが、何のことはない。タヌキは鼻の下を長くしてニヤニヤ笑いながら、もはや夢路をたどっている。船が取れたら起こしてくれ、あいつはうめえからな、俺は37だよ、などとバカな寝言を言っている。ウサギはふんと笑ってタヌキの泥船をウサギの船につないで、それから貝でパチャッと水の面を打つ。スルスルと二艘の船は岸を離れる。宇賀島の松林は夕日を浴びて火事のようだ。ここでちょっと作者は物知りぶるが、この島の松林を写生して図案化したのがタバコの四季島の箱に書かれているあれだという話だ。確かな人から聞いたのだから読者も信じて損はなかろう。もっとも今は四季島なんてタバコはなくなっているから、若い読者には何の興味もない話である。つまらない知識を振り回したものだ。とかく知ったかぶりはこのような馬鹿らしい結果に終わる。まあ生まれて30何年以上にもなる読者だけが、ああ、あの松か、と芸者遊びの記憶なんかと一緒にぼんやり思い出して、つまらなさそうな顔をするくらいが関の山であろうか。さて、ウサギはその宇賀島の夕景をうっとりと冒険して、おお、いい景色、とつぶやく。これはいかにも奇怪である。どんな極悪人でも自分がこれから残虐の犯罪を行おうというその直前において、山水の美にうっとり見とれるほどの余裕なんかないように思われるが、しかしこの16歳の美しい処女は目を細めて島の夕景を鑑賞している。まことに無邪気と悪魔とは紙一重である。苦労を知らぬわがままな処女のヘドが出るような気ざったらしい死体に対して、ああ青春は純真だなんて言って垂涎している男たちは気をつけるがよい。その人たちのいわゆる青春の純真とかいうものは、しばしばこのウサギの霊におけるがごとく、その胸中に殺意と陶酔が隣り合わせで住んでいても平然たる何が何やらわからぬ官能のごちゃ混ぜの乱舞である。危険この上ないビールの泡だ。皮膚感覚が倫理を覆っている状態。
これを低能あるいは悪魔という。ひとところ大いに流行したアメリカ映画、あれにはこんないわゆる純真なオスやメスがたくさん出てきて、皮膚感触を持て余してくすぐったげにちょこまかバネ仕掛けのごとく動き回っていた。別にこじつけるわけではないが、いわゆる青春の純真というものの元祖は、あるいはアメリカあたりにあったのではなかろうかと思われるくらいだ。スキーでランランとかいう類である。そうしてその裏でひどく愚鈍な犯罪を平気で行っている。低能でなければ悪魔である。いや、悪魔というものは元来低能なのかもしれない。小柄でほっそりして手足が華奢で、かの月の女神アルテミスにも引っ掛けせられた16歳の処女のウサギも、ここにおいて一挙にすこぶる興味錯然たるつまらぬものになってしまった。低能界、それじゃあしようがないね。
キャ
ーと却下に奇妙な声が起こる。我が親愛なる、しかして甚だ純真ならざる37歳の男性、タヌキ君の悲鳴である。
水だ水だ、これはいかん。
うるさいわね、泥の船だもの。どうせ沈むわ、わからなかったの。
わからん、理解に苦しむ、筋道が立たぬ、それはご無理というものだ。お前はまさかこの俺を、いやまさか、そんな鬼のような、いやまるでわからん、お前は俺の女房じゃないか。いや沈む、少なくとも沈むということだけは眼前の事実だ。冗談にしたって悪度すぎる、これはほとんど暴力だ。いや沈む、おいお前どうしてくれるんだ、お弁当が無駄になるじゃないか。このお弁当にはイタチの糞でまぶしたミミズのマカロニなんかが入っているのだ、惜しいじゃないか。ああとうとう水を飲んじゃった。おい頼む、人の悪い冗談はいい加減によせ。おいおい、その綱を切っちゃいかん、死なばもろとも夫婦は二世、切っても切れねえ縁の友綱。ああいけねえ、切っちゃった、助けてくれ、俺は泳ぎができねえのだ。白状する、昔は少し泳げたのだが、タヌキも37になるとあちこちの筋が固くなってとても泳げやしないのだ。白状する、俺は37なんだ。お前とは実際年が違いすぎるのだ、年寄りを大事にしろ、敬老の心がけを忘れるな。アップ、あ、お前はいい子だな、いい子だから、そのお前の持っている貝をこっちへ差し伸べておくれ。俺はそれに捕まって、あいたたたた、何をするんだ、痛いじゃないか、貝で俺の頭を殴りやがって。よしそうか、わかった、お前は俺を殺す気だな、それでわかった、とタヌキもその死の直前に至って初めてウサギの悪計を見抜いたが、すでに遅かった。ポカンポカンと無慈悲の貝が頭上に降る。タヌキは夕日にキラキラ輝く湖面に浮きつ沈みつ、あいたたた、あいたたた、ひどいじゃないか、俺はお前にどんな悪いことをしたのだ、惚れたが悪いか、と言ってぐっと沈んでそれっきり。ウサギは顔を拭いて、おおひどい汗、と言った。ところでこれは公職の戒めとでも言うものであろうか。16歳の美しい処女には近寄るなという親切な忠告を匂わせた滑稽物語でもあろうか。あるいはまた気に入ったからとて、あまりしつこくお伺いしてはついには極度に剣をせられ殺害せられるほどのひどい目に遭うから節度を守れという礼儀作法の教科書でもあろうか。あるいはまた道徳の善悪よりも感覚の好き嫌いによって、世の中の人たちはその日常生活において互いに罵り、または罰し、または笑し、または服しているものだということを暗示している笑い話であろうか。いやいや、そのように評論家的な結論に焦燥せずとも、タヌキの死ぬる今はの際の一言にだけ留意しておいたらいいのではあるまいか。いわく惚れたが悪いか、古来世界中の文芸の愛話の主題は一にここにかかっていると言っても過言ではない。女性にはすべてこの無慈悲なウサギが一匹住んでいるし、男性にはあの善良なタヌキがいつも溺れかかってあがいている。作者のそれこそ三十何年来のすこぶる不審の経歴に調してみても、
それはめいめい白白であった。おそらくはまた君においても攻略。